武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
2011年、もう本当に忘れがたき、うさぎ年も、あと5週間か。
そのぐらいですね。
本当に。2ステップ目ということでありますが、私はもう今年はもう、徹底して考え込んだ年でありました。はい。本当にそういう意味では、なんかこう、戦後日本の、全く違う別次元へのリスタートという年にせねばというね、またどぎついと言いますか、朝からちょっとこうハッとするタイトルでありますが、放射能と理性ということで、これはもちろん本のタイトルでございます。ウェード・アリソン、オックスフォード名誉教授、この方の本ともう一冊本、これを二冊比べてまたお届けしたいと、原発とか原子力とか放射能に関しましては、私の単独の意見というよりも、その意見の違う方の二つの意見を同時に私が二つの耳で聞くというような番組構成にして、おります。
はい。
ウェード・アリソン教授、オックスフォード大学の名誉教授でございますが、この方は、この、まあ、イギリスの方でありましょう。で、この方が述べられる放射能に関する知識というのと、もう一方、日本人のお医者様の意見を二つ同時に話します。
はい。
その二つの意見を、まあ、聞きながら、この少し我々は放射能を理性的に捉えていこうという提案であります。
はい。
私、このウェード、アリソンというこのオックスフォード大学、イギリスの教授さんの本のね、この一文にね、すごく見せられたんです。パラパラっとめくってて、ここにぶつかったからこそ、買ってもかなと思ったという。それがね、こんなことが前置きで書いてあったんです。我々が本から影響を受けるのは、我々の側に受け入れる準備ができていて、さらに我々が進んでいけるのと同じ道を、その本が少しだけ先に進んでいるとき、そのときだけである。
うん、
本当そうだね。時々本っていうのは人間に重大な影響。私なんかもう典型的で、ありますけども、自分が青春のモヤモヤの中で、俺は一体何者なんだっていうのと、俺はどうすりゃいいんだっていうのを、18歳のボンクラ柔道部、博多の芋兄ちゃんの武田鉄矢というタバコ屋の小せがれが、柔道部の部活が夏終わりまして、ぼーっと考えてるとき、駅前、雑所の熊という、もういかにも草深い名前でありますが、そこの西鉄線の駅前の本屋さんで、初棚から龍馬が行くという本を手に伸ばして開くんですね。
はい、
で、読み始めるという。その、龍馬が行くという本の中に書いてあったのは、私より1年先輩、19歳の土佐の豪士、坂本龍馬が、江戸に剣術修行に行くという、そこから始まる。
はい、
それを18の時に読んだんですね。全部、丸飲みしてるわけではありません。
はい、
彼が説くのは、放射能についての最も必要なものは、それは理性である。理性が必要なんですよ。っていう放射能の恐怖を考えるときに。で、びっくりする意見が続きますが、月100ミリシーベルトの放射能を浴びるということが、さて、危険かどうかということを問うているんですね。これもう全然違います。これ日本は年間何ミリシーベルトか。1ミリシーベルト。
1ミリシーベルトでしたっけ？
年間1ミリシーベルト、これが安全基準なんです。ところがね、このオックスフォードのアリソンっていう人は、月100ミリシーベルトが安全圏内っておっしゃるんです。これ信じられないよね。さあ、信じられないからこそ逆にこの人の変わった意見を聞いてみましょう。まずこの方は、振り出しにこんなことをおっしゃっています。火を使う猿、それが人類である。そして火のリスク、危険を受け入れ、コントロールを誤れば死に至る化学変化を人類というのは日常に受け入れた。火は水蒸気と二酸化炭素を排出する。人類は長い間目に見えない二酸化炭素 CO2 を捨てていることに気がつかなかった。で、20世紀その連鎖反応にやっぱり危険を感じた。これが CO2 問題ですな。火が起こす。 で、人類は20世紀、自然界に全く新しい火を発見する。原子核崩壊によるエネルギー。これは自然界にないエネルギーなんですね。不安定な元素を中性子を連続してぶつけるという火の起こし方。核分裂によるエネルギーのヒントは頭上にあった。木を火にくべる。石炭を焚く。石油を灯油はガソリンにする。本質は全部太陽です。この人面白いでしょ。この解き方説得力ありますね。あれですね。遠い昔、太陽エネルギーを吸った樹木が地面に倒れて石炭化した、あるいは石油になるわけですよね。ですから、すべては太陽なんですね。このあたりから考えていきたいと思います。この次また明日の学びの上で。